復活はないと言っているサドカイ派の人々が主イエス・キリストのところに参りまして、一つの質問をいたしました。復活はないと、体の復活などありえないと、そのような主張をしていたと言われるサドカイ派という人たちが一体どういう種類の集団であったのか、その説明は今日は思い切って全部省略したいと思います。むしろ実際のところほとんどその内実は分かっていないと言わなければならない面もあるのです。サドカイ派というのがどういう人たちであったのか、実はこの福音書の記事が割と唯一の貴重な歴史的な資料であると言っても良いほどのところがあるのです。でしかし私は改めて思うのですが、なぜサドカイ派についてここまで何にも分かっていないんでしょうか。それはあっという間に消滅したからだと思います。いつの間にか何ら歴史的影響力を残すことなく歴史のもずくと消えていきました。復活はないというその独自のドグマとともに歴史の渦の中に消えていきました。それは復活を信じる私どもの立場からすれば当然だと言わなければならないのかもしれませんが、しかもそれでいてサドカイ派というのは決して過去の存在にはなっていないと思います。復活はないと言っているサドカイ派の人々というのは手を変え品を変え繰り返し歴史の中に現れてまいります。なぜでしょうか。で、ここでサドカイ派が提起した問いというのは、先ほど聖書朗読をお聞きになってお感じになった方も多いと思いますが、いかにも退屈で、いかにも理屈倒れで、だからきっと牧師の説教も今日はつまらないぞと、そう予想していらっしゃる方もいるかもしれません。けれどもここで主題になっていることは実は全ての人にとって切実な問題であるはずで、それはつまり死んだらどうなるかという話であります。古今東西ありとあらゆる文化において人々はこのことを問い続けてきました。死んだらどうなるんだろう。しかもその問いには決して答えがないんであります。ある牧師が説教の中でこういうことを言っておりまして、私は大変納得したのですが、このまま人間の科学が進んでついに宇宙の果てまで人間が全てを知り尽くしたと思える日が来たとしても、その時にもついに死んだらどうなるかという問いに対しては答えがないままであるに違いないと、きっとそうだろうと思うのです。そしてだからこそ人間は死んだらどうなるのかということについて無数のことを思いついてきました。その思いつきというのは、例えば死んだら天国に行くんだとか、天国に行ったら死んだ家族に会えるんだとか、でも悪いことをした人は地獄に行くんだとか、どうもうちの主人は洗礼受けないで死んだから別のところに行っちゃうんだろうなとか、いろんなことを思いつくんですけれども、しかし全ては人間の願望が生み出した妄想にすぎません。きっとこうだろうと、こうでやってほしい。しかし何の根拠もありません。死んでみなければ何も分かりません。 死人の中からお蘇りになったお方を信じなければ何の糸くじも見出すことはできないだろうと、そう言わなければならないだろうと思うのです。で、私どもは例外なく死にます。これは金持ちであろうと貧乏人であろうと差別はありません。何も持っていくことはできません。そして誰も一緒にいてあげることはできません。人は必ず一人で死ぬんです。そこに人間の悲惨があるんで、その悲惨から少しでも目をそらしたいと思うあまり、まあ、例えばそれこそなんかお祭りをやってみたり、お経を唱えてみたり、あるいはものすごいお墓をこしらえてみたり、けれどもくどいようですが、そういう人間の思いつきというのには何の根拠もないんです。そして私どもの教会が信じる復活という教えもまた、そういう人間の思いつきの一つに数えられてしまうことがあるかもしれません。そしてもしかしたら事実そういう面もあるかもしれません。けれども所詮は人間の思いつきですから、よく考えてみるといろいろ矛盾というかほころびが見えてくることもあると思うのです。で、先ほど使徒信条というのをご一緒に唱えました。体のよみがえりを信じるっていうんです。で、興味深いことにもともと使徒信条というのはラテン語で書かれました。で、そのラテン語を直訳するとむしろ体ではなくて肉の復活とそう書いてあります。肉が復活するんです。それは言うなればキリストの復活と同じようにと言ってもよいだろうと思います。しかしそうするとまたたちまちいろんな問いが生まれてくるんで、例えば何歳ぐらいの状態で復活するんでしょうか、何歳ぐらいの肉体で復活するんでしょうか。ものすごい苦しい病気をして死んだ人が復活したときに死ぬ直前の一番苦しい辛い体の状態で復活したとしたら、それはちょっとなんか神様に文句を言いたいなと、天国に行ったら死んだ夫に会えるんだと。けれどもその時にお互いゼロ歳児の状態だったら、やっぱりもうちょっと年の上の状態で会いたいなと。そうするとやっぱり肉の復活っていうのは無理があるんで、まあせいぜい霊魂は不滅だとかそのぐらいの方がちょうどいいんじゃないかというようなことを、それこそまたいろんなことを思いつくんであります。で、サドカイ派というのは例えば今申しましたような矛盾に目をつけながらいつも同じことを議論していたらしいんです。それが先ほど聖書を読んだ通りの話であります。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に妻を残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄のために子を設けねばならないと。で、一つ知識として知っておいてもよいことは、このサドカイ派というのは聖書を重んじたそうです。それが彼らのアイデンティティになっていたそうです。しかも彼らにとっての聖書というのは旧約聖書の最初のところ、創出レビ民申命記と最初の5章だけが正式な聖書であると、それに基づいて復活はないと言っていたわけですが、で、ここで長男が妻をめとり子を残して死んだ場合弟がどうこうというのも、その彼らが聖書として重んじた申命記の第25章に定められていることです。その人の血筋が絶えてしまわないようにと神の掟がそのように命じているではないか。けれどもその神の掟はどうも死後の復活を考えているとは思えないじゃないか。だって考えてみてください。こういう経緯で7人の男と結婚した人がいたとして、天国に行ったら誰がこの人の妻になるんですか。 神の掟が矛盾するようなことを教えているはずがないと。だから神の掟はもともと復活を前提していないんだというのがこのサドカイ派の主張なんです。これは一方では筋が通っているようにも思います。そしてこういう話を聞いてなんだか急にいろいろ心配になる方もあるかもしれません。すべての人が一人の人だけと結婚するわけではないからです。したがって天国に行ったら1番目の夫と2番目の夫とさあどういう関係になるんだろうというのは決して机上の空論ではなくむしろ一番深刻な悩みになってしまうかもしれません。ところがそれに対する主イエスの答えはこういう私どものへりくつを突き破るようなものがあると思います。あなた方は聖書も神の力も知らないからそういう間違いを犯すんだ。あなた方は聖書を読んでない。聖書を読めば神の力がわかるはずなのに。神の力を知っていたらそんな思い違いをするはずがない。しかし神の力を知るって一体どういうことでしょうか。塩谷直也先生という現在青山学院大学で教えている牧師がいます。で、面白い文章を書く人で私は個人的には大変好きなんですがこの人が書物の中でこういうことを書いています。大人になってから小学校の同窓会に出かけたら昔自分がいじめていた友達に会ったって言うんです。自分はいじめっ子だった。いじめやすい人を見つけて本当に卑怯な子供だった。特にこの友達にはひどいことをしてしまった。でそれが大人になってからもずっと心に棘のように刺さり続けていたっていうんです。それでその同窓会でこれは千載一遇のチャンスと声をかけてみたそうです。本当に君にはひどいことをした。本当にごめんと。自分では誠意を傾けて話したつもりだけれどもその友達はついに一瞬たりともにこりともせずただ一言忘れてないよとそう言われたそうです。でそしてその後の塩谷先生の感想が面白いんで自分の後ろ暗い気持ちに気づいて愕然としたっていうんです。そうだ本当だ本当にそうだと。自分はただ自分を解放したかっただけなんだ。なんだそんなことまだ気にしてんのかよとそう言ってほしかっただけなんだ。自分を喜ばせたかっただけなんだと。天国に行ったらきっと私どももいろんな人に会うでしょう。ええ、本当にいろんな人に会うと思います。同窓会どころの話じゃないんであります。しかも地上と違ってあの人だと目をそらすことはできません。逃げも隠れもできません。そしてそういう時に神の力を信じることができなかったらどうしようもないじゃないですか。もしも神の力を知らないでそれを信じないで復活の後いろんな人に会うことになったらそれは結局天国なんかじゃない、ただの地獄でしかなくなってしまうと思うのです。もしも神の力を知らなかったらであります。で、主イエスはサドカイ派の問いに対して簡潔にこう答えられました。 死者の中から復活するときには目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いのようになるのだと。目取ることも嫁ぐこともなくと書いてあります。復活のときにはこの女は誰の妻にもならない、だから心配するなと。でこういう聖書の言葉を読んで絶望的な思いになる方もいらっしゃるかもしれません。逆にこれはいいことを聞いたと、天国に行ったらもうあの女と一緒にいる必要はないんだと開放的な思いになる人もいるかもしれません。ああやっと俺は自由だというような、そういうデタラメなことしか考えられない私どもだからこそ、すでにこの地上が地獄になっているんじゃないでしょうか。そしてそういう私どものデタラメな世界がそのまま復活の後も続くんだとするならば、それこそ主イエスは思い違いをするなと、聖書を読め、神の力を知れと、きっとそうおっしゃるだろうと思うのです。もしかしたら今、先生天国に行ったら夫とは赤の他人になるんですかと心配になって質問したくなっている人がいらっしゃるかもしれません。もちろんそんなことはありませんとお答えしなければなりません。赤の他人なんてとんでもない、むしろ話は全く逆なんであります。話は逆なんで、どんなに仲のいい夫婦も、あるいはどんなに問題のある夫婦も、その結果離婚したり再婚したり、あるいはどんな人間関係であっても神の力に望みを置くからこそ、私どもは復活の再会を待ち望むことができるんであります。復活の日を私どもが望みを持って待つことができるのは神の力を信じているからで、それ以外の根拠はないんであります。その神の力のただ一つの根拠がキリストの復活なんであります。24節にこういう言葉がありました。あなた方は聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないかと、そう書いてあります。で、すでに何度もこの主イエスの言葉を取り上げてみましたが、この言葉こそが決定的な意味を持ちます。しかもそうでありながら、この翻訳には少し問題があると私は感じています。あなた方は聖書も神の力も知らないと、だからそんな間違いをしているというんですが、このだからという接続詞のついている場所がそれこそ間違っております。私なりに翻訳をし直すと、例えばこういうことになると思います。それだからあなた方は間違うんじゃないですか、聖書も神の力も知らないでと。つまりそれまでのサドカイ派の言葉に対して、だからって言ってるんです。そんな調子だからあなた方は道を間違うんだと、聖書も神の力も知らないでと。それは大変に激しい発言だと思います。それだからあなた方はというようなニュアンスです。しかももう一つ、思い違いと訳されていますが、どうも思い違いという日本語は軽すぎるような気がしてなりません。ああごめんごめん、ちょっと勘違いしていたというようなレベルの思い違いじゃないんで、少し強く言えば滅びを招くような間違いです。あるいは迷うと、迷い出ると訳した方が良かったかもしれません。でこれと同じ言葉がマタイによる福音書第18章の12節以下にも出てきます。マタイによる福音書18章の12節以下というのは、主イエスがお語りになった大変有名な例え話で、ある人が羊を100匹持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたらっていうんです。 そしたらその羊の持ち主は、その迷い出た羊をどんなことがあっても探すだろうと。迷い出るということは滅びでしかないから。けれども神はこの小さなものの一人の滅びを決してお望みにならないから。その意味合いはこの箇所でも同じだと思います。迷い出るなって言うんです。あなた方の迷い出る、迷っているその迷い出方は滅びに至るような迷い方でしかない。けれども本当はあなた方には聖書が与えられているじゃないか。聖書を読めば神の力がわかるはずじゃないか。それなのにどうしてあなたはどこでどうしたらそんなところに迷い込んでしまったんだ。今日読んだ最後のところに出てくる27節のあなた方は大変な思い違いをしているというのも同じことで、あなた方は大変な迷子になっている。羊が迷ったらそこには滅びしかないんであります。けれども今は私どもはもう迷いません。私どもが滅びの中へと迷い出てしまわないように、そのためにキリストはお蘇りになりました。聖書が教える通りの神の力が決定的に示されたのです。先週の1週間というのは少なくとも私にとっては少し特別な1週間になりました。水曜日には東京の青山霊園まで出かけまして、3人の方の納骨の祈りをしてきました。で、翌木曜日には教会の仲間の前夜の祈り、そして翌金曜日には葬儀の礼拝をしました。そして翌昨日土曜日には墓前礼拝を教会の墓地で行いまして、130人近い方たちがそこに集まりました。なんだかまるで死と葬りに取り囲まれたような一週間で、もう5日連続でこの黒い服を着続けております。どうも日曜日の説教の準備をする時間がないと嘆いておりましたが、しかしそれもまた御心かなと思いました。昨日の墓前礼拝では、おかしな感想かもしれませんけれども、私は教会の墓地でする墓前礼拝がとても好きです。場所がいいっていうこともありますし、1年に1回そこでしか会えないようなご遺族がそこにいらっしゃるっていうこともありますし、結局それと同じことっていうことになるかもしれませんが、すでに召されたたくさんの教会の仲間のことを鮮やかに思い起こすということもあると思います。で、そんなことを思いながら昨日の墓前礼拝でヨハネによる福音書第14章19節の主イエスキリストの言葉を読みました。私が生きているのであなた方も生きるという主イエスキリストの言葉であります。私が生きているのであなた方も生きるんだと。で、そこで私はこういう話をしたんです。で、その場所には繰り返しのようになりますけれども、いわゆるご遺族がたくさんいらっしゃるわけで、で、その人たち、昨日の説教で言えば皆さんはこの場所にあの人がいるから、この人がいるから、そういう思いでここに集まられたんでしょうと。で、そして皆さんは死んだ人に会うためにここにお集まりになったわけじゃないでしょうと。あの人は死んだんだというそのことを確認をするためにここにいらっしゃるわけじゃないでしょうと。そうじゃなくて、あの人は生きているんだと、そのことを信じているから、そこに望みを置いているから、 だから皆さんはここにいらっしゃるんでしょうと。きっとそうだと思うんです。しかし死んだ人が生きてるってどういうことでしょうか。霊魂は不滅だって話じゃないんであります。死んだおじいちゃんが天国で見守ってくれているっていうのは話でもないんであります。そうではなくて、私が生きているのであなた方も生きる。だからこそ私どもは望みを持つことができます。望みを抱いて墓の前に立つこともできるのです。私が生きているからあなたも生きるんだ。そうです、主イエスよ、あなたは生きておられます。あなたは私の神だからこそ、あなたは私の夫の神です、私の妻の神です、私の娘の神です、私の息子の神です。主イエスよ、あなたが生きていてくださるから私の息子も死んでいないんです。神様、ありがとうございます。その墓前礼拝の前日にも同じような思いで教会の仲間の葬りをすることができました。若い頃から数えきれないほどの病気をされました。ご自身の病気以外にもたくさんの試練を乗り越えなければなりませんでした。率直に申しまして、神様いくらなんでも一人の人に対して試練が多すぎやしませんかと言いたくなるほどですけれども、精一杯生きられました。神の力を信じて最後まで明るく生きることができました。その病身の妻を支える夫のロークは並大抵のものではなかったと思いますが、むしろその人の明るさと神の力に支えられての歩みであったに違いないと思うのです。で、そういう人の葬儀をするときに私のようなものが語りうることはいつも一つだけなんで、神様がいらっしゃるから、神がこの人の神でいてくださるから、だからこの人は生きることができたんだ。私が生きているのであなたも生きる。で、主イエスは最後に死者の復活についてこのような説明をされました。26節以下であります。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で神がモーセにどのように言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。あなた方は大変な思い違いをしている。で、ここは聖書朗読を聞いただけでは少し分かりにくいという印象を持たれたかもしれません。私はアブラハム、イサク、ヤコブの神だというのがどうして復活の根拠になるのかと、またそれがどうして神は死んだ者の神ではなく生きた者の神だという結論になるのか。しかしここは本当は何にも難しいことはないと思います。アブラハム、ヤコブ、イサクの神といって分かりにくければ、例えばここに他の自分の好きな人の名前を入れてみればいいんであります。あれ、もしかしたら自分の嫌いな人の名前を入れてみてもいいのかもしれません。しかし何よりも自分自身の名前を入れて読んでみるべきであります。神は私の神だから、主イエス・キリストは生きておられるから、そのキリストが私の神でいてくださるから、 私は生きる、私の夫は生きる、私の妻は生きると、そのように信じることができるのであります。神よ、あなたは死んだ者の神ではなく私の神です。その神の力を知っているならもう迷うことはありません。キリストの復活はそのことのただ一つの根拠なのであります。お祈りをいたします。どうか今新しい思いであなたの力を信じさせてください。私どもの望みはそこにしかないのですから、滅びに至る迷いに落ちることがないように、ますます熱心に聖書の言葉を学ばせてください。神よ、あなたはイエス・キリストの神、そして私どもの神、私の神です。感謝し主の御名によって祈り願います。アーメン。